この五節からです。ユダヤの王ヘロデの時代に、レビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツと言った。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし、彼らには子がいなかった。エリサベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。さて、ザカリアは自分の組が当番で、神の前で祭司の務めをしていたとき、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って甲を炊くことになった。彼が甲を炊く間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると、主の使いが彼に現れて、甲の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって溢れるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼は葡萄酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるのでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。御使いは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい。これらのことが起こる日まで、あなたは口が聞けなくなり、話せなくなります。その時が来れば、実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。民はザカリアを待っていたが、神殿で手間取っているので、不思議に思っていた。やがて彼は出てきたが、彼らに話をすることができなかった。それで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで、口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わり、彼は自分の家に帰った。聖書はそこまでです。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。24節、5節。しばらくして、妻エリサベツは身ごもった。そして、主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い。ごめんなさい。 と言い、5ヶ月の間安静にしていた。はい、聖書は以上です。それでは、約束は忘れられないと題しまして、小倉先生に御言葉を解き明かしていただきます。
おはようございます。一言お祈りをします。憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆をあがめて感謝をします。12月の最初の主の日、アドベントの第一週の主日を迎えました。これからクリスマスに向けて少し慌ただしくなっていきますけれども、どうぞ私たちがクリスマスの恵みを心に覚える時として、このアドベントの期間を過ごすことができるように、どうぞ導いてください。世は年の瀬を迎え、慌ただしさを増していきますし、また世界を見れば争いや災害や飢餓や暴力や様々な困難が渦巻いているものを見ます。神様の目にそのような世界はどのように見えるのでしょうか。罪がますます深まっていき、あなたの忍耐の時が徐々に短くなっているのだろうと思います。どうぞそういう中で、あなたが私たちすべてに対して示してくださっているあなたの恵みを、私たちはもう一度心に留めることができるように顧みてください。私たちの心にあるさまざまな思いを受け取ってくださり、また心を静かにあなたに思いを向けることができるように、どうぞ助けてください。今日も御言葉が開かれています。どうぞ御言葉に思いを潜め、あなたが語ってくださるそのことに心を止めることができるように導いてください。御霊がどうぞ一人一人の上に豊かに働いて、教え、諭し、導いてくださるようにお願いをいたします。覚えながらも集えない方々も大勢います。神様がどうぞその一人一人のそれぞれ抱えている事情の中に働いてくださるようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて、主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。今年もですね、いよいよアドベントが始まりました。まあ、クリスマスシーズンの到来ということになります。まあ、この年の年末というのは自治の教会にとっては非常に大きな転機だろうと思います。大きな変化を迎えるわけですよね。だからこそクリスマスの恵みというものに心を止めて深く覚えながら過ごしていきたいというふうに思います。CS の話を聞きながら、あ、もろかぶってたなっていうふうにですね、思いました。今日の箇所にはザカリアとエリサベツの夫婦が出てきますね。もう皆さんはこのザカリア・エリサベツって聞いて、あ、って僕もわかるわけですけれども、このルカ一章を開いていないでザカリア・エリサベツって聞いた場合にね、すぐにこう、あ、クリスマスのあれだなってこう関連づけて思い描ける人っていうのはそんなにいないんじゃないかなって気がします。ただ名前だけね、ザカリア・エリサベツって聞いて、 誰だっけっていうふうになるのが、まあ、ほとんどじゃないかなと思うんですね。で、確かにこの夫婦は、夫のザカリアの名がルカの3章にもう一回出てくるだけで、このルカ1章以外に出てこないんですね。まあ、あと2回ほどザカリアという名前の人が出てきますけれども、まあ、全く別人のザカリアなんですね。ですから、まあ、ザカリア、エリサベツとその名前だけでどんな人かって思い出すってのは、これ難しくても当然かもしれないなというふうに思います。おそらくクリスマスの時以外に私たちの関心がこの二人に向かうことはないだろうと思いますね。まあ、それどころか、このクリスマスの時期でも主役であるマリアやヨセフはまあ別格としてもですね、羊飼いや東方の博士たちに比べてもスポットライトを浴びることは少ないだろうと思うんですね。まあ、でもというか、だからこそというか、はあ、今朝はこの二人に注目をしたいというふうに思うわけです。で、5節から7節には2人の紹介がこう出ていますね。ザカリアは祭司でした。アビアの組の者と言われています。で、これはダビデが整備した神殿の祭司の組分けで、まあ、第8組に当たるんですね。第一歴代史の24章の10節に出てきます。で、ダビデは祭司を24組に分けて組織し、順番に聖女の奉仕をさせていたんですね。まあ、年に2回、1週間ずつ奉仕をしたんですね。ザカリアの妻はエリサベツで、彼女もはアロンの子孫、すなわち祭司の家系のものでした。まあ、二人とも、祭司の家系の出身であったわけですね。そしてこの夫婦は、二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていたと記されているように、敬虔な信仰深い夫婦でした。で、そのような夫婦なんだけれども、エリサベツは不妊の女で、彼らには子供がなく、そして二人とも老年になっていたと、まあ、紹介されているわけです。で、このザカリアがですね、主の神殿に入って香を焚くことになったと9節に書かれています。主の神殿に入って香を焚くことになったってね、私たちの感覚からすると、祭司なんだから、神殿に入るのも香を焚くのも普段からしていることじゃないの、別に不思議なことでも何でもないんじゃないのってこう感じるかもしれませんけれど、しかしこの主の神殿に入って香を焚くことになったって、これはですね、実は文字通り一世一代の奉仕なんですね。で、この場合の香を焚くというのは聖女の奥、至聖所の中にある契約の箱、その箱の前に置かれている香の壇で香を焚くという、そのことを指しているんですね。この香というものはイスラエルの民の祈りを象徴するものです。神とイスラエルの民との関係において非常に重要な意味を持っていたんですね。ですから、十節はそれをよく表しています。彼が香を焚く間、外では大勢の民がみんな祈っていたと。イスラエルの民の代表として、ザカリアは香を焚いて捧げるわけですよ。特別なんですね、これ。しかもその香を焚く奉仕というのは、一人の祭司が一生に一度しかすることを許されていないんですよ。 一度この奉仕を行った者は二度とこの奉仕をすることはできなかったんです。まあ、そのためにくじを引いて誰が香を焚くかっていうのは決められていたわけです。紀元1世紀にあのパレスチナで生きた歴史家、ユダヤの歴史家にヨセフスという人がいます。まあ、ローマに対する反乱にですね、加わって、その反乱軍の一軍の将としてローマと戦った人物なんですけれども、まあ、後に許されて、そしてその当時の歴史を書いたんですね。ユダヤ戦記っていうのがありますけれども、有名なものですが、まあ、その歴史家のヨセフス、彼によるとですね、彼の時代、つまりこのイエス様が生きた時代とほぼ同じ時代ですよね。その時代に神殿の祭司の数っていうのは2万人ほどいたそうです。で、祭司は24組に分けられていましたから、各組には平均して830人ほどの祭司が所属していたってことになります。で、香を焚くこの奉仕は830人の祭司の中からくじで選ばれるわけです。で、朝夕2回香を焚くとしてもですね、1年間に2週間の奉仕しかありませんから、28人いれば足るわけです。一組に830人いてですね、毎年28人がこの香を焚くわけですよ。単純に計算すると30年に一度しか回ってこない奉仕なんです。で、しかもこの計算は代替わりの補充がなくて、30年間全く同じ人々が祭祀を続けているっていう前提での話です。実際は祭祀もね、年を取って亡くなったりとか引退したりして新たに補充されますから、そうするとくじに当たる確率はもっと下がるわけですよ。生涯この奉仕に携わることのできない祭司もたくさんいたってことなんですよ。まあ、そういう意味でこの香を焚く特別なんですね。非常に限られた人しかすることのできない特別な奉仕。その特別な奉仕にザカリアは任命されたわけですよ。長年祭司として奉仕してきたザカリアにとって晴れがましい日がやってきたって言えるでしょう。長年忠実に主の前を歩んできた老祭司夫婦に主からの祝福が望んだ。それは彼が、また彼の妻が主からその信仰を認められていたっていうことの印とも言えるでしょう。しかし、この香を焚く奉仕に選ばれたっていうのは、ただ単にそれだけでとどまらなかったんですね。それ以上の主の報いがあったわけです。ザカリアは聖女で香を焚いていました。するとそこに主の使い、天使ガブリエルが現れたわけです。ザカリアは天使を見て、恐怖に捕らえられました。まあ、私たちがいわゆる聖画でね、ガブリエルの姿を見ると、人間と同じ姿で背中にこう羽が生えていてね、そういう姿で描かれてますよね、ガブリエルって。で、私たち天使ってみんなそんなイメージを持つかもしれませんけれども、天使ってそういう姿だけじゃないわけですよ。エゼキエル書なんか見るとね、どう見たってこれ化け物だろうと思われるような天使もいるわけですよ。ですから、聖画の影響で私たちはガブリエルをそういうものとしてイメージするけれども、実際に現れたガブリエルがああだったかどうかわかんないわけですよ。で、突然そんな天使が自分の傍らに現れたら、誰だって恐怖しますよね。 まあ、それだけではなくて、出エジプト記の33章の20節を見ますと、人は私を見てなお生きていることはできないからであると、モーセに対して神が語られた言葉が出てきます。で、ガブリエルっていうのはその神のそば近くに仕える天使です。まあ、神ご自身とは比べようもありませんが、ザカリアを恐怖させる清さ、それを持っていても何の不思議もない、そういう天使なんですね。このガブリエルが自分の傍らに現れたときに、ザカリアは自分の奉仕に何か不都合があって神が怒りを発せられたのか、そう思ったかもしれません。これまでこの奉仕の最中に天使が現れたなんてことを聞いたこともなかったからです。しかしガブリエルは全く意外なことをザカリアに告げるわけです。それはザカリア夫婦が長年願っていたけれども叶えられず、すでに諦めていたことでした。エリサベツが子を宿し、男の子を産むという約束でした。13節、恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。まあ、ユダヤ人というのは少し何ていうかね、特徴があるって言ったらいいでしょうか。このユダヤ人の間で男が結婚していないっていうことは良い評価を得ないんですよ。男はみんな結婚するもんだっていうのがユダヤ人の考え方なんですね。で、さらに結婚していても子供がないっていうことは、これもまた人々から白い目で見られる理由なんですね。ユダヤ人の間では神の民である自分たちの数を増やすということは、神の御前に最も大切なことと考えられていたからです。ですから、夫婦になっているのに子供がいないっていうのは、なんかそこに問題があるんだろうと。もっと言えば、神から呪われているんじゃないか。神の前に呪われるような悪い奴なんじゃないか。で、そういうふうに疑われるっていうことが、ごく普通に起こるのがユダヤの社会なんですよ。ザカリア・エリサベツ夫婦は共に祭司の家系で敬虔な信仰深い夫婦でしたが、子供がいなかったわけです。それは周りの人々から見れば実に不思議なことであったわけです。長年祭司として奉仕している敬虔な夫婦なのに子供がいない。見た目とは違って神から咎められる何かがあの夫婦にはあるのではないか。ザカリア・エリサベツ夫婦はそんな周囲の目を感じていたかもしれません。そこに子供が与えられるという約束が、それも天使ガブリエルのお告げでもたらされたわけです。実際にエリザベツが妊娠した後で、彼女は次のように告白しています。24節、25節ですよね。主は今このようにして、私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいました。この告白はエリザベツの正直な心を表していると思うんですね。恥と感じていた、その恥を取り除いてくださった。そうエリザベツは告白しているんです。これでもう誰の目も気にする必要はない。主の前に祝福されたものであると誰もが認めてくれる。そういう安堵感をここで告白しているわけです。一生に一度の子を託奉仕に選ばれただけでも驚くべきことでしたが、子供が与えられるという約束はさらに大きな驚きであったはずです。 しかし、さらに驚くべきことが告げられるわけです。ガブリエルは生まれてくる子供について次のように語りました。15節から17節ですね。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。この生まれてくる子は酒の類を一切口にしないと言われています。これは、ナジル人と呼ばれる人の特徴です。ナジル人っていうのは、神のために特別に清め分かたれたものです。ナジル人のナジルというのは、性別するという意味のヘブル語に由来します。で、さらにこの子は生まれる前から聖霊に満たされていると言われている。この出来事はペンテコステの出来事の前ですから、聖霊が誰かに下るっていうことは特別なことであったわけですよ。神が選んだ特別の人にしか聖霊は下らない。そういう時代に母の胎ですでに聖霊に満たされていると言われているんです。当然それは神の特別な働きのためであるに違いない。ガブリエルはそれを救い主の先触れ、エリアの役割を演じるからだとここで説明しているわけです。旧約聖書の最後の書であるマラキ書、その終わりの部分でこう書かれています。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。旧約聖書の最後の言葉です。で、この言葉の後、400年に及ぶ神の沈黙が続くんです。その沈黙が、ザカリアとエリサベツの間に生まれる子によって終わるんですね。しかしザカリアはすぐにはそれを信じることができませんでした。まあ当然といえば当然だろうと思うんですね。彼らは老年になっていたからです。で、その約束を確かなものとしてね、確証を求めるザカリアに対して、ガブリエルは印を与えたわけです。まあ、その印がザカリアが口が聞けなくなるっていうものだったわけです。ザカリアはその通り口が聞けなくなりました。人々はその様子を見て彼が幻を見たと判断するわけですね。ザカリア自身も与えられた約束が真実であることを確信してその奉仕の期間を終えたわけです。天使ガブリエルの言葉は、単に神の言葉が再びイスラエルに対して語られるということだけではありませんでした。明らかに救い主の到来を前提にして、その先触れとしての働きを語っていたわけです。それは取りも直さず、救い主が間もなく到来するということを意味していました。マラキの予言から400年、その間全く神の言葉は与えられなかったんです。暗黒の中間時代とも呼ばれている期間です。ペルシャ帝国によってバビロン捕囚から解放され、祖国復帰がなった後、アレクサンドロス大王とその後継者に支配されました。 で、その時代にはエルサレム神殿にギリシャの神々が安置されるというですね、ユダヤ人にとっては耐え難い時代もあったわけです。ユダヤのハスモン王朝が一時独立を回復しますが、しばらくしてローマ帝国に支配されるようになります。この暗黒の中間時代というのはこういう激動の400年なんですね。でもその激動の400年の間に預言者が立てられて神の言葉が語られるということはなかったんですよ。まあ、クリスマスの予言でこうパッと思い浮かべる予言がいくつかありますよね。有名なイザヤの予言、あの処女が身ごもっているとかね、一人の緑子が与えられるとか、エッサイの根株から新芽が生えるとかね、ああいう予言、あるいはミカの予言、ベツレヘムエフラテよってね、あなたはユダの中で決して小さくはないんだっていう、そういう予言であったり、その辺の予言というのはこのザカリアの時代からおよそ700年前の予言です。さらに遡ってダビデに与えられた彼の子孫の王座が永遠に続くっていう予言はこのザカリアの時代からおよそ1000年の昔です。ザカリアを現代の私たちに当てはめて、そしてこの700年とか1000年というのを日本の歴史に重ね合わせてみると、マラキの予言というのは江戸時代の初期ですよ。江戸時代の初期になされた予言ですよ、我々からしたら。イザヤやミカの予言というのは鎌倉時代の終わりです。そしてダビデのに与えられた予言というのはですね、これ平安時代の後期ですよ。で、その頃の約束を私たち、現代の私たちが考えたら、どう考えたって現実の話とは思えないでしょ。もう伝説、おとぎ話の類になっちゃうわけですよ。で、そんな大昔に語られた約束を、それが実現すると期待して待つ。できますか？私たちにそんなの。千年前に約束したことが実現するはずだって、誰かがね、声高に叫んだらね、あいつおかしいんじゃねってみんなに言われるじゃないですか。おそらくほとんどの人が約束そのものすら忘れてしまうかもしれない。え、そんな話あったっけっていうね。でも、この約束をされた方は決してお忘れではなかったんです。主ご自身はこの約束を、ダビデに対してした約束も、イザヤに対して語られた約束も、ミカに対して語られた約束も、マラキに対して語られた約束も、どれも約束された方は忘れてはいなかったんです。あなたの神主は憐れみ深い神であり、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの父祖たちに誓った契約を忘れないからであると、申命記の4章の31節にあります。あなたの父祖たちに誓ったや契約を忘れないと主ご自身が語られているわけです。そしてそれを実現すべく最も良い時を待っておられたわけですね。ローマ帝国が当時の文明世界を統一し、道路網や政治行政組織が整備されていた時代です。またギリシャ語が世界共通語としてローマ帝国中で通用していました。福音が世界に広まるのに最も都合の良い状況が整ったこの時、 主は約束を実現する時が来たと判断されたわけです。そしてザカリア、エリサベツ夫婦を選び、彼らの間に救い主の先ぶれとなるヨハネを生まれさせたんですね。ザカリア、この名は主は覚えておられるという意味です。そしてエリサベツ、これは神は近いという意味です。さらにヨハネは主は恵み深い、そういう意味を持っています。主は覚えておられる、主は近い、主は恵み深い。彼らそれぞれの名前の通り、恵み深い主はご自分の約束を忘れることなく覚えておられて、イスラエルの民に、いや私たちすべてに救い主誕生の恵みを賜ったわけです。今日から始まったアドベントです。この主の真実を聞いた側はひょっとしたら忘れたかもしれない。でも約束した側は決してその約束を忘れることなく、それを覚えていて実現してくださった。この主の真実を覚えながら、クリスマスに向けて心を整えて歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。恵みの深い天の父なる神様、あなたはかつて、父祖たちに約束されたその約束を、長い年月が経った後にも、なお忘れることなく、最もふさわしい時に実現して、その恵みを私たちに与えてくださったことを心から感謝をします。ザカリア、エリサベツ夫婦にヨハネが与えられて、主の先触れとして多くの人々の心を主に向けさせる、そこからクリスマスの物語が始まっていきます。どうぞ私たちがアドベントのこの始まりの日にそのことを覚え、そしてまたクリスマスの当日に向けて、あなたの恵みをしっかり心に思い描いていくことができるように導いてください。約束されたことを決してたがえることなく実現される主の恵みを、どうぞ心に留めることができるように一人一人を導いてください。感謝して主の名によって祈ります。アーメン。